第一テサロニケ書の福音第5回神の道路者という主題で、今日は第一テサロニケ書3章を全部一緒に読みたいと思います。今日は五旬節ペンテコステの日です。これは聖霊降臨日とも呼ばれますね。そして教会が生まれた日だというふうにされています。ユダヤには古来世界中から人々がエルサレムに集まってお祝いする祭りが大きいもので3つあります。1つは杉越の祭りなんですね。それから杉越から数えて50日目がペンテコステになるんですが、ヘブル語ではシャブオート、七週の祭りというふうに呼ばれます。 7×7 は7749ということで、50日目がこのシャブオート、またペンテコステとも呼ばれる祭りなわけなんです。もう一つだと10月に行われる大食材日、ヨムキプールというのがあってですね、ユダヤ人の男子はできるだけエルサレムに集まりなさいということが定められているんですね。でこれはもともとシャブオートというのは小麦の収穫祭だったそうなんですけれども、すでに申命記の方にこういう規定があるんです。あなたのうちの男子は皆あなたの神主が選ばれる場所で年に3度すなわち種入れぬパンの祭り、これが杉越の祭りですね、七週の祭りとカリイヨの祭りに主の前に出なければならない。ただし空手で主の前に出てはならないというふうにあります。年に3度エルサレムに人々は世界中から集まってくるわけです。で教会的にはこの日に何が起きたのかというと、今日の週報をご覧いただけますか。週報のコラムのところにペンテコステ五旬節の巡礼者たちというのがあるんですが、使徒行伝の2章の1節からこんなふうに書かれていました。五旬節の日が来てみんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。外国語でユダヤ人たちがイエス様のことを証ししていたというわけです。杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかけられました。しかしその3日目に復活してペンテコステの日に聖霊が注がれたんですね。イエス様は40日間活動しておられましたけれども、10日前に天に帰られたわけですね。そしてこのペンテコステの時に炎のようなものが人々の頭にとどまった。さてこの時にエルサレムにはさまざまなところからユダヤ人たちが集まってきていたわけです。それで彼らは驚いたわけです。こんなふうにありますね。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレネ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。文字だけ見ていると全然見当がつきませんが、下の地図をご覧ください。こんなにたくさんの地中海世界の全体からですね、エルサレムにユダヤ人たちが集まっていたというんです。そしてそれぞれの言葉でイエス様の十字架と復活の御業、罪の許しというのが語られるのを彼らは聞いたわけです。驚いたわけですよね。そしてこの日イエス様を信じる人がなんと3000人も起こされたということが記されています。そういう神の業がこの日に行われてですね、全世界にキリスト者の群れができたという記念すべき日が今日 この五旬節の日、ペンテコステの日になるわけです。さて今見た地名の中にはギリシャの町の名前はないんですね。聖書にこういうギリシャの町の名前が現れるのはパウロたちがあの聖霊に導かれてキリストの福音を述べ伝えてからのことなわけなんですね。で今日の聖書箇所はこの五旬節の日ではなくってその約20年後の出来事が書かれているわけなんです。ということで、テサロニケ人への第一の手紙の3章に冒頭このようにありますね。そこで私たちはこれ以上耐えられなくなって、私たちだけがアテネに留まることに定めた。そして私たちの兄弟で、キリストの福音における神の道路者テモテをテサロニケに遣わした。というふうに始まっています。これ以上耐えられなくなって、どういうことが起きたのか思うんですが、このこれ以上耐えられなくなってという言葉はもういても立ってもいられないという言葉ですよ。それが一節のみならず五節にもあるんですね。で、どういう状況なのかということが二節以降に説明されているわけです。それで五節でもう一度繰り返されているというわけなんですけれども、前回まで見たようにパウロとその一行はテサロニケに行って伝道したんですね。ところがそこで暴動が起きて、わずか3週間でパウロは船でですね、アテネまで逃れなければならなくなってしまったわけです。2章の17節によりますと、私たちは引き離されたというふうに言っています。生まれたてのテサロニケ教会からたった3週間で引き離されたというふうにパウロは言っています。どんなにか断腸の思いだったということがわかりますね。そして今、テサロニケ教会は患難と試練の中にあるのではないか、パウロは非常に心配したわけです。何しろアテネでもパウロの伝道はいろんな困難に出会いました。で、やがて今度コリントに移るわけですけども、コリントでもやっぱりいろんな困難があったわけですね。だから自分が苦難や困難に遭う旅ごとに、いや、テサロニケの人たちも大変だよなというふうに思ってですね、いても立ってもいられなくなった。わずか3週間ですよ。人間でも新生児死亡率というのは高いですよね。だから気が気じゃないんです。彼ら大丈夫だろうか。で、パウロ自身が言ってみればいいんですけれども、パウロが言ったんではかえって迫害とか苦難を増し加えることになるわけです。それで福音の道路者であるテモテをテサロニケに送ったというわけです。アテネからテサロニケというのは、だいたい500から600あるんです。仙台から北の方600キロってどのくらいだと測っていました。札幌ぐらい離れているんです。パウロは行きたいけど行けないわけです。で、若いテモテを送ったというわけなんですね。この苦難とか患難という言葉が、今日の聖書箇所には5回出てきます。これは、両側から圧力をかけてすりつぶすという言葉なんですよ。ギリシャ語では面白いんですけれども、すり棒というんです。もう本当にすり鉢みたいに、こう、すりつぶされるような、そういう患難という言葉が使われているんです。さらに2節3節にはこのようにありますね。私たちの兄弟でキリストの福音における神の道路者テモテを遣わした。それはあなた方の信仰を強め、このような患難の中にあって、動揺する者が一人もないように励ますためであった。迫害者に揺さぶられることがないようにと言っているわけですね。さらに4節、そしてあなた方のところにいた時、私たちがやがて患難に遭うことをあらかじめ言っておいたが、あなた方の知っているように今その通りになったのである。パウロ自身が患難に遭っているわけです。彼らはもっと大変だっただろうと思うわけですね。そこで私はこれ以上耐えられなくなって、また同じ言葉が出ています。いても立ってもいられなくなって、もしや試みる者があなた方を試み、そのために私たちの労苦が無駄になりはしないかと気遣って、あなた方の信仰を知るために手も手を使わしたのであるというんですね。試みる者、サタンですよ。サタンの常套手段、皆さん知ってますか。罪を犯したお前はもう見放された。揺さぶりをかけるんです。 これが試みるものの常套手段です。そんなことはないんです。神様は見放さない方なんです。私たちを愛してやまない方なんです。そういう揺さぶりに合わないようにということでテモテが送られたわけですね。そうしたところ6節、何と書いてますか。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛とについて知らせ、またあなた方がいつも私たちのことを覚え、私たちがあなた方に会いたく思っているのと同じように私たちにしきりに会いたがっているという吉報をもたらしたと言っています。この吉報という言葉は福音という言葉と同じです。良い知らせですよ。パウロたちにとって本当に良い知らせだったんです。苦難の真っ只中にいる彼らが信仰を失わないで、むしろその愛によって生きている、お互いと本当に助け合ってですね、そして信仰に生きている、これは大きな福音ですよ。良き知らせです。そういう吉報をもたらしてくれたというわけなんですね。だからパウロはこのように言っています。7節から、兄弟たちよ、それによって私たちはあらゆる苦難と患難との中にありながら、あなた方の信仰によって慰められた。なぜならあなた方が主にあって固く立ってくれるなら、私たちは今生きることになるからである。本当に私たちの神の御前であなた方のことで喜ぶ大きな喜びのために、どんな感謝を神に捧げたらよいだろうか。私たちはあなた方の顔を見、あなた方の信仰の足りないところを補いたいと日夜しきりに願っているのである。あなた方に足りないところがあるならば、もう補ってやりたいと心から思っているんだと言うんですね。そしてパウロは11節から3つの祈りをします。どうか私たちの父なる神ご自身と私たちの主イエスとがあなた方のところへ行く道を私たちに開いてくださるようにと祈っていますね。もう一度行きたいんです。今は行けないです。でももう一度行けるように、この祈りどうなったと思いますか。実は今第二次伝道旅行の真っ最中なんですけれども、5年後に第三次伝道旅行中にこの願いが叶うんです。それが使徒行伝の20章に冒頭のところに書かれています。もう一度行くことができたんですね。そして12節、2つ目の祈りです。どうか主があなた方相互の愛と全ての人に対する愛と、私たちがあなた方を愛する愛と同じように増し加えて豊かにしてくださるように。テサロニケの人たちは本当に信仰に生きていたんです。よかったという思いが主がさらに増し加えてくださいますようにという祈りの中に込められていますね。そして13節、どうか私たちの主イエスがそのすべての聖なるものと共に来られるとき、再臨のときですね、主の御前にあなた方の心を強め、清く責められるところのないものにしてくださるように。特にテサロニケの人々は主の再臨ということを強く信じていた人々だったんです。それでその時に責められるところのないものとなりますようにパウロが祈りを合わせているということがわかります。こうしてみますと、テサロニケの人々のみならずパウロも大きな苦難の中にいました。アテネに行った時にはその話は後にまた聞くことにしよう、復活そんなの信じられないと言ってですね、耳を貸す人がほとんどいなかった。ごくわずかの人々が聞いた。それから昇進の思いでですね、コリントに行ったところ、主が夜の幻に現れて、黙っているな、私があなたと共にいる、福音を語り続けよ、この町には私の民がたくさんいると主ご自身がパウロに語りかけるほどにパウロは落ち込んでいたんですね。そのパウロにこの吉報、福音がもたらされたんです。どんなにか彼は励まされたことか思いますね。そしてこのパウロを慰め励ましたのは生まれたばかりのテサロニケ教会の人々だったんです。放っておけば新生児のように亡くなってしまうような人々が愛と信仰に生きていたというんですね。そしてこの手紙はだから行けなかったから、パウロはこの愛と感謝賛美の手紙を 書き残したんです。それが現代の私たちに伝わっているんです。神様の大きなご計画ですね。パウロは行けなかった。だから今このテサロニケ書が現代に伝わっているんだということなんですよ。そういう意味でテモテが神の道路者であるように、またパウロが神の道路者であるように、テサロニケの人たちも神の道路者なんですね。実は先週の週末、私はすごく反省させられることがあって、気落ちしたり、パウロじゃないですけども、いても立ってもいられない思いになっていました。実はですね、木曜日の夕方、会社に出勤した時のことなんですけれども、被災地支援を続けているタクシーの運転手さんが来たんです。そして、充填が終わったら、私にこう尋ねたんです。千田さん、良い説教って何でしょうかって言われたんですよ。良い説教。それはね、何十年説教しても私が知りたいことなんですよ。だから、いや、それはね、こうですよとかって簡単に説明できるようなもんじゃない。すごく難しい問題です。どうしたのか。ああ、そうか。彼は南三陸教会で今、信徒説教者として、宣教師がいない時も語り続けてきたんですけども、今も語り続けているんです。ああ、悩んでるんだ。苦しんでるんだと思ってですね。楽にしてあげようと思ってこう言ったんです。野球でいい打者っていうのはどういう人ですかって聞いたんです。わかりませんって言うんですね。3割打者って聞いたことありますかって言ったら、とかって言うんですよ。ですね、打者は一生懸命打って10本のうち7本失敗しても3本ヒットするなりホームランするなりすればね、それで優秀な打者って言われるでしょって言ったら、あ、そうなんですか、とかって言うんですよ。で、安心してもらえたかなと思ったら、じゃあ良い説教ってどういうことですかって、まだちょっとね、だからどうなのかというようなことで、なんかわからないって言うんですね。あ、そうか、分かってもらえないのかと思って、さらにこう話しているうちにですね、だんだん腹が立ってきたんです。それで、私は一生懸命御言葉に取り組んで語って、結果は神様にお委ねすればいいんです。うぬぼれるんじゃない。以上、終わり。つってですね、話を一方的に打ち切ってしまったんです。で、彼は帰ってきました。その後、自己嫌悪。なんであんな時に怒ってしまう。彼は純粋にどうしたらいい説教ができるかという。悩んでるだけじゃないか。なんであんなに私は怒ってしまったんだって、もう自己嫌悪の。いやー、どうしよう。神様ごめんなさい。これからは怒らないようにします。どうか彼を慰めてください。気づいていたら癒してくださいと。必死になって祈ったんですね。それが木曜の晩でした。土曜日の朝、参考になると思われる資料をコピーして会社に持って、午前中出社ですので、勤務ですので出社しました。いや、来てくれるかな、来てくれたらいいなと思っていたらですね、来てくれたんです。で、私はもうすぐ走っていったですね、ごめんなさいって言って、最初に謝りました。いや、本当にもう一方的に怒ってしまってごめんなさい。そしたら彼が言うんですよ。謝ることないですよ。いい説教をしようなんて思うなっていうことでしょ。ありがとうございました。あの時、私はうぬぼれてなかったので、落ち込みませんでした。むしろ落ち込んでたので、すごく力になりましたっていうふうに言われたんですよ。はぁ、よかったというふうに思いました。それで、持っていった資料をですね、手渡しながら。そうなんですよ。イエス様でさえ、パリサイ人は、いまいましく思ったんですよね。だから、よしあしは、人のする評価であって、私たちはかつてそこで彼らに語られたことが今ここで私たちに何を意味するか、それを一生懸命準備してお話しし、あとは結果は神様にお委ねすればいいんですよね。それで握手して彼は仕事に戻っていったんです。ああ、神様助けてくださったと。私は本当にね、もう金輪際怒るまいと腹を立てまいと思わされました。木、金、土曜日まで 本当に反省させられたんですけどもね、本当にね、至らないものです。不完全なものです。そういうものでも主はちゃんと守ってくださったんです。パウロももう耐えられない思いになったと言ってますね。なんかパウロの気持ちがちょっとだけ分かったような気がしました。あまりにも人間ができることはわずかなんです。それでも主がそういう貧しい器をもご自分の御業の道路者としてくださるということですね。本当に今回自分のこととして思わされました。神の道路者、皆さんは今自分の力のなさを嘆いていますか？大丈夫です。主が共におられます。テモテや生まれたばかりのテサロニケの人々がそうであるように、信仰と愛に生きようとしているあなたは祝福された神の道路者です。主が私たちを守り導いてくださいます。そのことをパウロは7節から9節の御言葉で証ししていると思います。その言葉を読んで締めくくりとしたいと思います。兄弟たちよ、それによって私たちがあらゆる苦難と患難との中にありながら、あなた方の信仰によって慰められた。なぜならあなた方が主にあって固く立ってくれるなら、私たちは今生きることになるからである。本当に私たちの神の御前であなた方のことで喜ぶ大きな喜びのために、どんな感謝を神に捧げたらよいだろうか。感謝ですね。お祈りいたします。天の主なる神様、信仰と愛に生きようとすることが御心にかない、また御業に生かされることだと今朝学びました。ともすると私たちのすることはただただ心配することですが、人間ができることは本当にわずかです。すべてを御旨にお委ねいたします。幾重にも足らざるものですが、私たちを御業の道路者として生かし用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。